はい、皆さんおはようございます。そして今日はウェルカム礼拝ということで皆さんを歓迎したいと思います。今日はウェルカム礼拝なんですけれども、ちょっとうっかりしてて今週説教の最後のところが質問文にならなかったんですけれども、今日のメッセージを聞きながらそれぞれ思い巡らしたことをちょっと分かち合っていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。で、ヤコブという人の生涯を今追ってますね。アブラハム、イサク、そして孫のヤコブというところに話が移ってきています。ヤコブはですね、神様の祝福に執着する人で、あまりに執着しすぎたせいで、お父さんとですね、お兄さんを騙して出てきてしまったんですね。騙したせいで命を狙われて、そして実家を出てくることになりました。でおじさんのラバンという人がいるんですけれども、母方のおじいですよね、ラバンさんのところに今来たところです。で、先週のところではですね、そのおじさんからこっぴどく騙されるんですよね。前はお父さんとお兄さん自分が騙したんだけど、今度はですね、おじさんから騙されちゃう、そういうことも通して彼は変わっていくんですけれども、結構ひどい痛烈な騙され方をするんですね。何だったかというと、もともと来てですね、ラバンには娘2人姉妹がいたんですけれども、ラケルという妹の方に恋をするわけですね。そしてもう好きで好きでたまらなくなって結婚したいってお父さんのラバンに言うわけですよ。でそこで、じゃあ7年間働きなさいって言って7年間働いてみるんだけど、いざ結婚式になると騙されてですね、お姉さんの方が嫁いでくるということが起きるわけですね。でどうして騙したんですかって言うんですけれども、ラバンに言いくるめられて、じゃあもう7年間働きなさいって、ちゃんと妹の方もあなたの嫁にするから、そういうふうに言われちゃうわけですね。これがこれまでの出来事でした。あらすじですね。でそんな感じで、普通ではありえないことですけれども、当時はね、多少一般的だったかもしれませんが、いずれにしても、お姉さんと妹、姉妹が、ヤコブの奥さんになるわけですね。ですが、やっぱりそれはちょっとうまくいかないですよ。特におじさんのだいぶ、良くない思いがありましたから、あまりうまくいかないわけですね。で早速今日のところでその泥沼の、問題というのが起きてきてしまうわけです。しかし今日のところでは、そういう人の罪とかですね、大きな問題、それも神様に向き合っていく中でまた祝福にも変えられていくんだということ、ここのところに一緒に目を留めていきたいというふうに思います。ではですね、早速読みながら、ポイントポイントを見ていきたいと思います。最初は、ちょっと先週のところにかぶってしまうんですけれども、30節31節、今日読んだのは30節からでしたけれども、先週の30節のところですね、30、31と一緒に読んでスタートしていきたいと思います。創世記29章の30、31を開いている方はご一緒に読んでみてください。いきます、せーの。こうしてヤコブはラケルをめとった。ヤコブはレアよりもラケルを愛した。そしてさらにもう7年ラバンのもとで働いた。主はレアが疎んじられているのを見て彼女の胎を開かれたが、ラケルには子供ができなかったと書いてあります。なんで30節を読んでいただいたかといいますと、前提、残酷な前提があるということですね。それは何かと言いますと、まず最初にお姉さんのレアを見ていきたいんですが、前提としてヤコブはですね、お姉さんのレアよりもラケルを愛したと書いてあることですね。ひどい話ですけれどもね、もともとヤコブはそう言ってたわけですよ。私はラケルが好きなんですって、結婚させてくださいって。レアのことは一言も言ってないわけですよね。でもおじさんがひどかったためにレアも嫁いできた。だからヤコブはレアよりもラケルを愛していた。言ってみれば誰が悪いでもない、悪いのはラバンだけっていう、そういうことかもしれませんけれども、そういうふうになってしまっていたということですね。それを見て神様はレアのことを思ったわけですね。レアのことを考えたわけです。そして彼女の胎を開いたというふうに書いてあります。ちなみにレアが疎んじられているのを見てって書いてありますけれども、他の訳だともっと直接な表現なんですね。レアが嫌われていたって書いてあるんですよね。なかなか辛い状況ですよね。もう本当に針のむしろっていうか、レアのことを考えるとかわいそうだなって誰でも思いますけれども、神様はそのことがあってレアの胎を開いたというふうに書いてあります。で結果どうなるかと言いますと、なんと4人も男の子が生まれるわけですね。 で私も4人兄弟、男4人兄弟と妹1人ですけれども、まあ、このあとですね、このレアはさらに子供が生まれてきますので、まあ、男の子がたくさんレアからも生まれてくるということです。まあ、いずれにしてもまず4人男の子がここから生まれてくるんです。でただ生まれてくるんじゃなくて、聖書ではですね、その名前と由来が書いてあるんです。で名前は実際にこの後イスラエルの12部族の名前になってきますので、そういう意味ですごく大事なんですけれども、ポイントはですね、由来が書いてあるってことです。どうしてそういう名前をつけたのか、例えば長男はルベンですけれども、どうしてルベンという名前になったのか、まあ、あのユダヤ人はですね、あのこういう語呂合わせが好きだったわけですね。ですから、まあ、ちょっとその由来、あの思ってた彼女の心情がその名前にこうついていくっていう、そういうことが起きるわけですね。でそこに実はこのレアと神様との関係の変化も見えてくるということがあるんです。ちょっとそこを今度は見てみたいと思います。じゃあちょっと長いんですけれども、32から34を一緒に読んでみましょう。さっきあの括弧の部分を読んでくださってましたので、今回は括弧は飛ばしてそのまま括弧なしで読んでいきたいと思います。じゃあ32から34を一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。レアは身ごもって男の子を産み、ルベンと名付けた。それは彼女が、主は私の苦しみを顧みてくださった、これからは夫も私を愛してくれるに違いないと言ったからである。レアはまた身ごもって男の子を産み、主は私が疎んじられていることを耳にされ、またこの子をも授けてくださったと言って、シメオンと名付けた。レアはまた身ごもって男の子を産み、これからはきっと夫は私に結びついてくれるだろう、夫のために三人も男の子を産んだのだからと言った。そこでその子をレビと名付けた。はい、ここまでで結構です。ちょっと長かったですけれども、まず3人の男の子たちの名付けの様子というのが出てきますね。でここをですね、ちょっと神様との関係に注目して、見てみたいと思うんですね。まず最初、長男はルベンという名前が付けられました。なぜかというと、彼女の心情の由来は、主は私の苦しみを顧みてくださった、これからは夫も私を愛してくれるに違いないと、こういうふうに言ってます。ではですね、愛されてなかったんですよ。もうそれは書いてある通りですよね。どっちかというと疎んじられていた。まあ、その中で彼女は何を願っていたかというと、夫に愛されたいというふうに願っていたわけですね。ですから、これから私を夫は愛してくれるだろうって、そのために神様は私に子供を与えてくれた、神様は私のために手伝ってくださったって、まあ、そういうふうに言ってるわけですね。彼女の望みは夫に愛されること、そして神様はそのために私に子供を与えてくれたって、こういうふうに言ってるわけです。で2人目はどうだったか。今度はシメオンですね。主は私が疎んじられていることを耳にされ、またこの子も授けてくださった。まあ、基本的には同じですね。一人長男が生まれて、やっと私愛されるかしらと思ったけど、夫の私への対し方は変わらなかったということですね。まだまだ疎んじられている。でもそのためにまた今度こそ夫に愛されるように、神様は私に子供を与えてくれた、またこの夫に愛されたいという動機があって、そのために神様を助けてくださっているって、そういうふうに言うわけですね。で3人目、ちょっとですね、変わってくるんですよね。これからはきっと夫は私に結びついてくれるだろう、夫のために3人も男の子を産んだのだからって、まあ、ここでですね、もうついに神様も出てこなくなるんですよね。私は3人も産んだんだって、いい加減夫は愛してくれるだろうって、もうそういうふうになるわけですね。私の願いは夫に愛されることだって、まあ、ここでついにはっきり言うわけですよ。まあ、しかしですね、ここでいよいよ変化が彼女の中に起こってくるわけですね。実はこの3人の男の子たちを産むっていうことで、彼女はですね、レアはずっと夫に愛されたいって、夫との関係が変わりたいっていうことを願ってきたわけです。ところがですね、結果はどうだったですか。彼女が願ったところは変わらなかったんです。レアと夫との関係は変わらなかったんです。しかしですね、一つ注目すべきことがあります。それは何かというと、レアが変わるんですね。レアが変えられるんですね。おそらくこの後、このレビが生まれた後で彼女の中で変化があったんでしょう。 それがどういうふうにってことは聖書には書いてないけれども推測することはできます。じゃあちょっと変化の先を見てみましょう。35節をみんなで一緒に読んでみたいと思います。35節をまた括弧は飛ばして一緒に読んでみたいと思います。いいですか、いきます、せーの。レアはまた身ごもって男の子を産み、今度こそ主を褒めたたえようと言った。そこでその子をユダと名付けた。しばらく彼女は子を産まなくなった。こう書いてあります。劇的な変化はここで起きたことがわかるでしょうか。彼女は最初はですね、夫に愛されたいと思っていて、ああ神様は私を助けてくれてこうして与えてくれたのねと思った。でも変わらなかった。2回目に、ああ私まだまだ嫌われてるから神様は私を憐れんでこうしてくれたのねって思った。しかし3人目が生まれた時はもういい加減愛してよっていうふうに思った。しかしその後でふっと気づいたんでしょうね。私がずっとね、何に、まあ、何が願いだったのか、そして神様との関係ということに気づいたんでしょう。そして彼女は変わったんですよね。4人目が与えられた時に彼女はついに今度こそ主を褒めたたえようって言ったんです。ここには今度は夫の姿がなくなったわけですね。何が起きたのかというのは具体的には書いてないけれども、まあ、これだけの情報からも推測することができますね。これまでは神様の存在は彼女にとっては夫に愛されるための存在だったわけですね。夫に愛されるための手伝いだったわけですよ。でもそれが叶わないって、3回目はいよいよもう神様の名前すら出てこない、もうどうなったってダメじゃないのよって、夫を愛してくれないじゃないのよって、そういうふうに思ったわけですね。しかしその後で彼女は気づいた。レビを産んだ後でどこかで気づいた。あ、神様はずっと私を見てくださっていて、ずっと私のことを愛してくださっていたんだって。私が求めてきたこと、願ったことは結局得られなかったんだけれども、神様に気づいたんですよね。今まで神様はただのお手伝いさんですよ。私がこうなりたいという願いを叶えてくれるお手伝いさんだったけれども、神が私を愛しておられたということに初めて気づいたわけですね。私をずっと見ていてくださって、私をずっと支えておられたのはこの主だったんだということに気づく。彼女はここで変わったわけですね。そして主を褒めたたえようってこう言うようになったんです。ここで彼女は本当に大きく変わったんですね。だからここで一旦子供が生まれなくなるんですね。でも彼女はすでにここまでに変えられているんです。もちろん彼女はね、ここで完璧な人間になったということではないんですよ。この後で、まあ、なかなかの、ね、激闘を妹とも繰り広げていくわけですね。しかしまたヤコブとの関係ですね、夫との関係もその結果すぐ劇的に良くなったとも書いてないですよね。まあ、どうもなんかこの後もずっとですね、彼女は思うようにはなっていないですね。でも彼女はやっぱり変わっているんですよ。今までの、まあ、言ってみればね、あんまり見た目も可愛くなくて妹にずっと水をあけられている冴えないお姉さんだったって、そういう感じですよ。そして愛されずに苦しんできた、なんかそういう惨めな姿じゃなくなったっていうことがここの大きな変化なんですね。この後でその妹と、まあ、なかなか激闘を繰り広げて、ちょっと今日は長いので呼び飛ばしちゃいましたけど、恋なすび騒動っていうのがあるんですね。恋なすびを奪う奪われないで、夫を今日は私がいただくみたいな、そういう面白い出来事が出てくるんですけども、そこでもですね、レアは強いんですよ。なんか今までの感じと全然違っちゃってるんですよね。そこを見ていくとレアはですね、もう凛と立つ女性に変えられていているということが見えてくるんですね。この後レアはしばらく間を空けてまた子供を産むんですけれども、もうその時にはですね、夫が愛してくれないうんぬんということはもはや言わないんですね。愛がうんぬんということをここではもはや言わないんです。夫への愛情の執着ですよね。夫が私に愛情を示してくれないということに関して彼女は一番思いがあったんだけれども、もうそれがなくなっているんですよね。神様の愛によって彼女は、まあ、その苦境の中でも凛と立つ、まあ、自立した女性に変えられていくわけです。で、ここちょっと誤解が生まれるといけないので一応言っておきますけれども、別に夫婦の関係は悪くてもいいという話をしているんではないですね。これは誤解しないでいただきたいです。いいに越したことはないけれども、でもですね、 思うにならないことがあるということですよ。人生には私はこうあってほしかったって、私はこう なりたかったって思うんだけどならないということが人生には必ず起きるんですね。それはですね、本当に大きなことが起きてくることが人生にあるわけですよ。私の思い描いてたこれはどうしても神様叶えてくれないのって、神様私をこれをずっと願っていたんだけどどうしてこういう形にならなかったのっていうことは起こるということなんですね。でも大事なことはですね、神様はあなたに祝福の計画を用意されているということなんです。あなたの願いが全部その通りになるとは限らないんだけれども、でもなお神様はあなたを祝福に変えることができるということなんです。それはあなたが神様と向き合うならば、神様を求めて向き合うならば変わるということなんですね。これをまずこのレアのところから見たいと思います。さあ今度はですね、妹の方行ってみましょう。妹にもまた変化が訪れてくるわけですね。じゃあ一節を、今度は30章の一節を見たいと思います。では一緒に読んでみます。せーの。ラケルはヤコブとの間に子供ができないことが分かると姉を妬むようになり、ヤコブに向かって、私にもぜひ子供を与えてください、与えてくださらなければ私は死にますと言った。はい、こう書いてあります。一方の妹のラケルの方は、ラケルの方で結果悩むことになるんですね。彼女はヤコブに愛されていました。これはもう間違いない、そう書いてあるし、はっきりそう態度にも出てたんでしょうね。彼女は、ラケルに、ヤコブに愛されてた。ヤコブはもう隠せなかったんでしょうね、きっとね。もう本当にラケルを愛していた、それはもう誰の目にも明らかであったということです。だけど夫の愛を彼女は受けていたけれども、でも子供が与えられなかったということなんです。さあそこで彼女に何が起こったでしょうか。ある感情が起きてくるんですね。それは今読んだところに書いてあった妬みです。彼女の中に妬みが生まれたんですね。私たちの罪の中でも本当に一般的で、私たち誰にでも起こるあれです、妬み。それが彼女の中に起きてきたんですよ。でこれも大いに推測ですけれども、なんとなく今まで書かれてあるところから彼女の様子ってわかる気がしますね。おそらく彼女は可愛くて美人で、そして、今までの雰囲気を見ていても、まあ、明るくて快活で、まあ、愛されている存在だったんじゃないでしょうか。妹、姉の方は一方で逆ですよ。どっちかというとね、見た目にも自信がなかったし、ひょっとしたらちょっとね、ネガティブなものを抱えていたかもしれないですね。どちらかといえば、ネガティブなタイプの女性であったかもしれない。で一方でこのラケルの方、ラケルちゃんの方はキラキラ輝いているってことですよね。もうキラキラの可愛い女の子で、そしてヤコブからも愛されていた、まあ、そういう人だった。だからですね、おそらくこの二人姉妹はそんなに仲悪くなかったんじゃないかと私は思います。なんでかというと、この後ですね、最後ラバンのところから脱出するときに野原でですね、二人一緒に集めて言うわけですよね。そしたら二人一緒に答えるわけですから、多分もう二度と会いたくないみたいな、そういう関係じゃなかったと思います。もともとは姉妹仲良かったかもしれない。だけど無自覚に彼女はですね、プライドを持っていたわけですよ。お姉さんとずっと比べられてきたはずですから、ずっと可愛い明るい、ラケルちゃんはいつの間にかそれが当たり前のようになっていたわけですよね、きっと。ところが初めてここに来て姉に負けるんですよ。プライドを壊される出来事ができるんですよ。そして人の心には何が起こりますか。妬みが生まれるんですよね。初めてなんて書いてないけど、でも多分初めての大きい妬みでしょうね。もう我慢ならない、そういうこんなことあってはならない、姉さんがたくさんの子供を産んで私には一人も生まれないって、それはもう今以上のね、大きな問題なわけですよ。当時の社会の環境の中ではもう死ぬような思いであったわけですよ。だからヤコブに言ったわけですね。でもここでもポイントは、そこで向いた方向はやっぱり人だったということですね。ヤコブに彼女は向いたんですよ。どうして生まれないんですかって、どうして私に子供を与えてくれないんですかって、私もうこのままじゃ死ぬしかないって、そういうふうに、まあ、劇場に駆られて彼女は言うわけですね。さあヤコブは何と答えるでしょうか。ちょっと2節を一緒に見てみたいと思います。妬みに駆られて叫ばれたヤコブの方の返事ですね。はい、じゃあ一緒に読んでみます。せーの。ヤコブは激しく怒って言った。私が神に代われるというのか。お前の胎に子供を宿らせないのは 神ご自身なのだってこういうわけです。まあ、彼はまあ怒るわけですよね。そんなこと言ったって仕方ないだろうって、まあ、それはもっともな話ですよね。そんな神様がすることじゃないかって、俺に言われたってどうしようもないだろうって、そういうふうに言うわけですね。私が神に代われるというのか、神様に言いなさいよそれはっていうふうに怒ったわけです。まあ、しかしですね、ラケルはこう言われたんだけど、すぐ神様に向くという発想にはどうもならなかったみたいですね。彼女は結果どうしたかというと、まあ、自分で考えた行動に出るわけです。何だったかというと、自分の召使いだったビルハを夫のまあそばめとして、与えて、そしてその子供が生まれたら自分の膝の上に抱っこして私の子供だってなるでしょって、なかなかな話ですけれども、彼女はそういうふうに考えたわけですね。で、結果どうなったかと言いますと、実際2人子供が、男の子がまた生まれてきます。ダンとナフタリという2人が生まれてくるわけですね。で、まあ、その究極の彼女のセリフがそのナフタリの名前のところで出てくるので、8節を一緒に読んでみたいと思います。8節を一緒に読んでみましょう。あのカッコはまた飛ばしたいと思います。いきます、せーの。その時ラケルは姉と死に物狂いの争いをしてついに勝ったと言って、その名をナフタリと名付けた。はい、こう書いてあります。ここにもう彼女の、ね、思いが赤裸々に出てますよね。あ、お姉さんと死に物狂いの戦いをして私はついに勝ったって言ってるんですよ。ここにも彼女がやっぱりプライドが傷ついてたってことが分かりますよね。彼女はとにかくもうプライドが傷ついてたんですよ。そしてやっと打ち負かしたんです、姉貴を。今までずっと私勝ってきたのに思ってなかったと思いますよ、多分。でも初めてここの一節のところで妬みが生まれたんですよ。負けてはならないって、姉に負けては私は死ぬって思ったんですよ。そのプライドが彼女を今まで気づかないうちに支えてたんですよね。だから私は死ぬって思って死に物狂いで戦って、なんとか姉貴をねじ伏せて、多分ね、もうこの時点でお姉さん変わってるんですよね。だからもう何とも思ってないと、へとも思ってないけれども、でも姉貴をねじ伏せて、私は勝ったって、私のプライドを回復したぞ、やったって、そういうふうに叫んだわけですよ。それがナフタリになったということですね。まあ、ところがですね、この後また泥沼の戦いが続いていくわけですね。今度はレアの方が、あ、そうなん、じゃあ召使いを私もそばめとしてあげました。でさらにレアにもまた子供が生まれるっていう、まあそういう戦いが続いていくんです。さあその中で彼女も変わっていくんですよ。これらの出来事全部が積み重なっていって彼女も変わっていくんですね。一つは、俺が神に変われるわけないだろうというあの夫の言葉、そしてついに勝ったって叫んだ時の、私はプライドに植え乾いていたんだという気持ち、そしてその後で結局お姉さんの方にどんどんまた子供が与えられていくという経験を通して彼女はですね、変わっていくわけですね。で、彼女はその中であることを実は始めているんです。それは最後に分かります。ちょっと今日読んだところじゃないんですけれども、24節、次のページペラッてめくったところ、24節をちょっと見てみたいと思います。ついにですね、彼女に子供が生まれるんですよね、彼女自身に。24節をみんなで一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。彼女は、主が私にもう一人男の子を加えてくださいますようにと願っていたので、その子をヨセフと名付けた。はい、彼女はですね、祈り始めていたんです。彼女はビルハを与えたりとかいろいろしたんですけれども、まあ、本当疲れていったでしょうね、泥沼の戦いの中で。でも神様に求め始めたんです。彼女もついに神様に願うようになっていったんです。そして最後の最後で、本当に最後に、まあ、このあともう一人ベニヤミンというのが生まれるんですけれども、この泥沼の戦いの最後に彼女はついに子供を与えられるんですね。その時彼女は知ったはずですね。あ、主が与えられるのだ、本当に主が与えられるのだっていう、この当たり前の事実に彼女は気づくようになったんですね。さあちょっと、このところ何か挟んでおいていただいて、第一コリントの1章39節というところを開いてみたいと思います。新約聖書の方ですね、聖書後ろの方、新約聖書の方の第一コリントの1章39節を開いてみたいと思います。300ページになります。後ろの方の、あ、31節です、ごめんなさい、後ろの方の300ページ、第一コリント1章の31節を一緒に見てみたいと思います。ありがとうございます。では読んでみましょう。300ページ下の段の終わりの方、1章の31節を ご一緒に読んでみましょう。静かいきます。せーの。誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。誇る者は主を誇れってこう書いてありますけれども、レアもですね、ラケルも本当にこのどうにもならない問題ということを通してだんだん気づいていくんですね。神様の存在に、それは最初から知ってたかもしれないけれども、でも主が主であるということに本当に気づいていくんです。そして誇る者は主を誇れっていうこの御言葉の真実に気づいていくわけですね。ラケルは今までは自分の美しさであったりとか、また性格も明るかったしね、自分自身のことにプライド持ってた、誇っていた。だけどそうじゃないっていうこと、神様が与えるのでなければ人は何もできないっていうことに気づいていって、初めて誇る者は主を誇れってその形に変えられていくわけですね。まあ、言いたいことは先ほどとまた同じことなんですよね。人には思い通りにならないことがある、人生は思うようにならないって、でも主を見て主に向き合っていく人は祝福があるということなんですね。さあ最後にですね、そのことを、極めつけというんですかね、またさらに大きなスパンで語っていることについてちょっと目を留めて終わりたいと思います。レアもラケルも、例えばレアは愛情に飢えてたわけですよね。人の愛情に飢えてた、夫の愛情に飢えてた、それは本来だったらね与えられるべきことだけれども、おじさんのところから始まって、そして彼女もそれを受け入れたわけですけれども、いろんな罪の問題ということがあってどうにもならなくなっていった。そして人の思うようにならなかったけれども、でも主はちゃんと彼女を愛し祝福の計画を用意されていたということですね。またラケルはですね、プライドと妬みの問題に向き合うわけですよね。これも誰でもあることだと思いますね。プライドと妬みの問題にこう向き合ったけれども、その中で神様を誇るものになっていったということですね。こういう変化、言ってみれば彼女たちの成長の物語がここには書かれてあるわけです。でさらにですね、神様はそういうことを通してもっともっと大きな祝福の計画をも備えておられるということも最後に触れたいと思うんですね。2節の戻ってですね、創世記の30章の2節のところに戻ってみますと、さっき一緒に読んだあのヤコブの言葉が出てきます。ヤコブの怒りの言葉ですね。ちょっと戻ってきてみていただいて、2節を見てみますと、こういうふうに書いてありました。ヤコブは激しく怒っていった。私が神に代われるというのか、お前の胎に子供を宿らせないのは神ご自身なのだ。特にですね、この言葉です。私が神に代われるというのか。ヤコブはここで怒って言うんですよね。ラケルの妬みに対して、その思いに対して、そして自分も答えられないということに関して、私が神に代われるというのかって言うんです。しかしですね、実はこの全く同じ言葉が創世記の一番最後で、今度は許しと祝福の言葉として出てくるんですね。ちょっと見てみたいと思います。創世記の50章19節20節というところを開けてみましょう。ここには本当に時と場所を超えた神様のものすごい計画っていうんですかね、それが見て取れます。93ページになりますね。旧約聖書の93ページの創世記の50章の19、20というところを一緒に見てみたいと思います。ありましたか。93ページ上の段の真ん中辺ですね。19節20節をご一緒に読んでみましょう。創世記50章の19、20。せーの。ヨセフは兄たちに言った。恐れることはありません。私が神に代わることができましょうか。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのです。はい、こう書いてあります。ここに全く同じ言葉が出てきます。もちろん訳が変わりますけどね。私が神に代わることができましょうか。さっきの私が神に代われるというのかはヤコブの怒りの言葉だったんです。しかし全く同じ言葉がその子ヨセフ、ヨセフはさっき実は出てきたんですよね。ラケルが最後についに与えられた子供がヨセフだったわけです。そのヨセフが言った言葉は今度は許しの言葉として、和解の言葉として出てくるんですよね。全く同じ言葉が。 これどうして出てきたかというと、あのヨセフはですね、あの結局そのお母さんたちの関係性もあると思います。お兄さんたちとの折り合いがものすごく悪かったわけですよね。でヨセフもちょっと空気読めないところあった。また今度見る機会あると思いますけれども、空気読めないところもあって、めちゃくちゃお兄さんたちから嫌われるんです。で結果どうなったかというと、ヨセフはですね、あの奴隷としてエジプトの国にこっそり売られちゃうんですね。ところがそこに神様の計画はあった。ヨセフはそこで苦難をなめながらも神様にずっと信頼していくんです。結果彼はですね、エジプトで押しも押されぬ一番の大臣になるんですよね。で折もその時に、そのイスラエルの国の方では飢饉が起きて、イスラエルの家族たちも今にも死にそうになるわけです。飢えて、そこでヨセフのところに行って、そしてヨセフだということを気づいて、自分たちがやってしまったことの恐ろしさに気づくわけですよね。あの時奴隷として売ったヨセフはここにいるって、もう立場は完全に逆転してるわけですから、首をはねよって言われたらそれでおしまいなわけです。そこで恐る恐る、なんとか許してほしいんだけどって言った時に出てきたヨセフの言葉がこれですね。恐れることはありません、私が神に代わることができるでしょうかって、そう言ったんですよね。神様はあなたたちは私にひどいことを考えたし悪いことをしてきたけれども、神様はそれも良い計画に変えてくださった、この時のためだったじゃないですかって、私たちみんなが救われるために神様はこうしてくださったんじゃないですかって、こういうふうに言ったってことですよ。壮大なね、私が神に代われるというのかですよね。神様は全部のことを最終的に益と変えてくださるっていう、そういう計画があったわけですね。あのラケルとレアの妬んで憎んで、その戦いの中で生まれたヨセフが最後兄弟たちを全部許して、私が神に代われるはずあるでしょうかって、もういいじゃないですかって許したって、そこにつながっていくわけですよね。私たちの人生は思うようにならない、そしてそれは人生のライフスパンを通しても、ラケルもう死んでますから、人生を通しても思うようにならないかもしれないけれども、でもですね、ちゃんと変えてくださる、良いものに変えてくださる、私の生涯の間でも変えてくださるし、それを超えても、ああ悪いことをしてしまったなって子供たちに、ああ悪いことをしてしまったなあの人たちにって、そのことまでも神様は変えてくださるっていうことなんですよ。それは主がそうしてくださる、だから私たちは信頼して応える。そうするならば、あなたの全てのそのネガティブだったことも祝福に変えられていくんだ、そういう神様の約束なんですね。ぜひこのことに私たちも思いを向けて答えていきたいと思います。まあ、今日は特にあの女性の、ねことがたくさん出てきました。レアのこと、ラケルのことでも、まあそれは私たちみんなに関わる根本的な、ね、ところがあると思います。人の愛情の問題、そして、妬みとプライドの問題、そして、もう本当に自分では手に負えない、まあ、大きな大きな問題も、主は私たちが向き合っていくならば祝福に変えてくださる。ぜひこのことを最後に覚えて、ぜひ受け取っていきたいと思います。